皆さん、
今年も
よろしく
お願いします。
風呂行こうか。
始まりました、インターネットラジオ風呂行こうかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えてどんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという、銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こうか3人集で
お送りします。
寒い。
今日はまた一段と寒いですね。
こんな日にもやるの？
やります、2011年の一発目は神戸からお送りしますよ。
はい、うん。我々は今ですね、神戸市東灘区阪神電車の扇駅、青木と書いて扇と読む駅があるんですけども、はい、そこから5分ほどちょっと南の方に歩いたところにいております。
うん、1分ほどやね。
5分もかかってないですね。目の前にあの幅の広い道路がね、
これが国道43号線ですね。
はい。これね、地上はね、片側3車線ですね。国道43号線。はい。で、その上を阪神高速の神戸線が高架道路で走っておるという、大阪と神戸を結ぶ大動脈ですよ。
ね、車ビュンビュン走ってますけど、なんであの、風呂のラジオでこんなところに来てるんですか、今日は。
風呂屋はどこ？風呂屋は。
まあまあ、皆さん今日は何の日かご存知でしょうか。
1月26日、風呂の日ではないですか。
それはこの番組をね、オンエアするのは26日ですけれども、収録している今日は、うん、実は1月16日ですね。
ということは、
明日の1月17日は神戸市民には忘れられない日なんです。
もう口がね、凍えて、もう喋れへんぐらいに寒いんですけども、17日といえば、まあね、そうですね、16年前、阪神淡路大震災の日ですね。
そうなんですよ。
今日はその前日っていうことですね、じゃあ。
その通りです。16年前の今日はね、翌朝あんなことになるなんちゅうことは誰一人と思ってませんでした。最後の幸せな一日を過ごしていた日としてね、神戸市民には16日も印象深く思い出されるというわけですよ。
なるほど。特にこの東灘区、このあたり阪神高速の高架が横倒しになったりして、ものすごく被害の大きかったとこですよね。
ちゅうことは、この我々が今見上げているこの高架が、
そうなんですよ。
まさに。
まさにそれです。うん、この橋脚が折れて、手前側にね、こっち側に横倒しにビャーっとなったわけですわ。
テレビで見ました。
怖いね。でも、今ではすっかり元通りですね。
はい。地震の後、この高架を一旦撤去して、でまた一から作り直したんですね。もう高架の橋脚は以前よりだいぶ太くなってますよ。これ、鉄板も巻かれてますし。
ああ、そうです。しかしですね、そんな、被害が大きかったところですよ。銭湯が生き残ってるんですか？
そうなんですわ。もう奇跡というほかないですね。ここからすぐそばにね、その銭湯が残ってますので、早速、行きましょうか。寒いんで。
はい。
我々は阪神電車の扇駅に戻ってまいりました、はい、もういい加減寒いので早く移動しましょう。
ね、早く風呂入りたい。
実はね、今日これからお邪魔する銭湯は震災を生き抜いたということだけで選んだんとちゃうんですよ。
お、
う
ん、まだ何かあるんですか？
それについてはちょっと銭湯を向かいながら喋りましょうか。寒いんで、
それはいいけど、ここから行く銭湯遠いんですか？
もうこんな寒いのに長いこと歩くなんて反則ですよ。もう
ご安心ください。今日お邪魔する銭湯はここから歩いてたったの1分、
うん、ほう、もう駅前銭湯と言ってもいいぐらいですね。
そう、寒い冬にはもってこいの銭湯ですね。
その通り。さあ、 扇駅の、ね、南口を出て我々線路沿いに大阪方面に向かってちょっと歩いております。
で今日の銭湯を選ばはった理由っていうのは、
はい、このオンエア、1月26日に皆さん聞いてくださってると思うんですが、ということはもうじき2月ですね、
はい、
2月になったら節分がありますね、
はい、
鬼を払って福を招き入れるという行事ですね、
はい、1年の健康と幸せを祈るわけですよね。
そうです。でそれが済んだらすぐバレンタインデーが控えております。
松本さんチョコが欲しいの、
うん、ウイスキーの入ってるやつがいいな。
あ、僕は生チョコ系でね、あのスッと溶けるようなやつがいいですね。ラッキーさんは？
いや僕は大きなハート型でナッツかなんかがあって、これ誰に向かって言うてるんですか？
いや、とにかくね、女性からチョコをもらって幸せな気分に浸るという行事ですね。
つまり2月になったら節分で福を祈ってバレンタインで甘い幸せをかみしめると、は
い、そう。というわけでこの銭湯の名前見えてきましたよ、看板が。
お、幸福温泉。
あ、なるほどね、
うん、震災で生き延びた幸せを喜んで、もうじきやってくる福の神に祈って甘いチョコの幸せを夢見ると。それにはこの幸福温泉以上の銭湯ありますか？
松本さんの無理やりな意図がちょっとだけ分かってきました。
ありがとうございます。
でもこの銭湯、これまでに登場してきたあの銭湯とはちょっと感じが違いますね。これまではどっちかいうとあのレトロ系のところが多かったんですけど、はい、ここは白いコンクリート造りの建物ですよね。
そうそう、これ横にマンションかアパートみたいな白いビルが建てて、それと一体化してるような作りですね、う
ん、その通りなんですよ。アパート銭湯、アパ銭ですわ。
アパホテルみたいですね。
違います。全然関係ありませんから。
あの昔ながらの風呂屋の風情とかね、そういう感じとはちょっとちゃいますけども、これはまた地域密着の銭湯の姿ですよね。
あ、風呂屋の2階に下宿するっていうのは現代版ですか？
そういうことですね。ほな入りましょうか。
お、入り口自動ドアですよ、ここ。
はい、
はい、というわけで風呂行こかラジオ第10回目は神戸市東灘区の幸福温泉さんにお邪魔しています。
入って正面にね、ソファーとかテレビとかあの飲み物自販機なんかが置かれたロビーがございまして、でここで左右に男湯と女湯と分かれて入っていくっちゅうフロント式の銭湯です、う
ん、昔ながらのあの番台式の銭湯もね、情緒があっていいですけども、はい、あんまり銭湯に慣れてない女性とかはね、うん、こういうフロント式の方が入りやすい、
そうそう、
ね、
う
ん、最近改装されるとこはこういうパターンが多いですよね。
で湯上がりにここでくつろぎながら家族や彼氏彼女と待ち合わせするわけですね、
うん、なるほど。ここはあの幸福温泉ですかね。バレンタインではこの風呂上がりにね、このフロントの前のロビーでチョコ渡すのなんかね、ええんちゃいますよね。
よし、
湯上がりのほっこりした気分の時なら成功率倍増っちゅう感じですね。
でここでチョコ分けてね、一緒にこっそり食べるわけですよ、他のお客さんに見つからんようにね。幸福温泉での2人だけの幸福な秘密やね。
完全に幸福に包まれること間違いなしですよね、うん、さすがは幸福温泉さんでした。
いやいや、ってロビーで終わったらあかんがな。
ほら、ちょっと脱衣所行ってみましょう。
はいはい
はい、脱衣所に入ってまいりましたけど、真ん中にベンチがあってね、壁一面にロッカーがずらーっと並んでますね。結構広い感じの脱衣所です、
うん、こんだけねロッカーあったらもう取り合いで殴り合いの喧嘩することもないでしょこれ。
でこれ奥は別料金のサウナがあるんですね、脱衣所
に、
ね、
ほんまですね。ここはあの脱衣所から直接サウナに入るパターンになってますね、
うん、
その横にさらに浴室の入り口が見えてますけどもね。
ちょっと浴室入ってみましょうか。
はいはい
はいはい。お、浴室に入るとまず、
はい、
奥にタイル絵がね、目に飛び込んできますね。
あ、これ奥の壁一面の立派なタイル絵ですね、
うん、
ちょっと変わった形の山の手前に湖が広がってる風景ですけど、これはどこでしょう？
これはね、北海道の函館の近くにある大沼公園の風景ですね。あの山はね、駒ヶ岳言いまして、火山活動活発なんで今登山禁止なんですよ。
あのタイル絵も震災を生き延びたんですよね。
そういうことなんですよ。阪神高速は壊れたけれども、古江のタイル絵はびくともしません、
うん、
ここにはね、幸福を司る銭湯の女神様がいるんやで。
月亭課長、次にこれ目に留まるのはこの椅子ですね。椅子、
あ、ほんまですね。銭湯にあるあの緑色の椅子じゃないですよね、はい、ここは石でできた長いベンチみたいな感じのやつが置いてありますけれども、
これでね、椅子の取り合いで殴り合いの喧嘩する必要もなくなりますよ。
ほんであの湯船ですけれども、電気風呂からあの深い浴槽、浅い浴槽へと順にお湯が流れていく、あの、うん、俗に言う流れ風呂っちゅうやつですよね。
そうそう、
大阪なんかでたまに見かけますけども。
そうですね、
しかもこれ石の浴槽ですね。
そう、はいはい、我々がこれね、石焼きビビンバ浴槽と呼んでるやつね。
200円ぐらい高いやつですね。
200円ぐらい値打ちがあるやつね。普通の風呂よりも湯冷めしにくくて幸福な気分になれるっちゅうやつ で、これはね、ちょっと厚めに湯が沸かされておりまして、もう冬場は最高でございまして。
ほんでその隣には気泡ブクブクの寝風呂やら、ジェット水流のエステ風呂やら、いろいろ揃ってますね、お風呂、
で見てください、この水風呂。
お、広いですね。普通の水風呂の2つ分ぐらいあるんちゃうかな、これは、
は 場はもうここでお子様どもがね弾けてやがるんですよ。
幸福爆発ですね。
そうまだありますよ、うん、その横の塔をちょっと開けてみてください。
はいはい、ちょっと黄色い扉があるんですけれども、はい、
開けました。
おー、はい、露天風呂でございます。
はい、
しかもラベンダーの薬風呂、これもまた幸福ですね。
節分にはここで豆まきするわけですよ。鬼は外言ってね。
いやそれ片付けの大変や。
最後にねちょっと浴室戻って
また戻ります、
最後にあれ見てください、はい
は
い、あれ
あなんかどうかな、1メーター80センチぐらいの壁で覆われた一角、小部屋みたいなところがありますけれども、
は
い、
上からこうむにゅっと曲がってきてる、あの
これはもしかしてあの豪快にドバーッとあそこからお湯が出てくる打瀬湯ですか。これ
これは肩こりに効きそうですね。
ここで滝に打たれて叫ぶわけですよ。鬼は沙汰
松本さんの周りによっぽど鬼が多いんですかね。しかしこの幸福温泉さん、これだけ設備が充実してて、しかも北海道のタイル絵が見れてですよ、うん、石の浴槽にも疲れ幸福が詰まってますよね。
これが全部あの震災を耐え抜いたわけですね。
もう幸福を呼ぶ銭湯の女神様がいるんやでというほかありませんよね
それ月亭課長になってます。このまあ駅のすぐ近くの便利なところでこれを全部丸ごと味わって幸福に浸りまくって女神様のご加護をいただいて全部セットで410円。
安ー。はい、そんなわけで今回は神戸市東灘区の幸福温泉さんから
お送りします。
はい、今日はですね神戸市東灘区の幸福温泉さんからお送りしています。
はい、
震災を生き抜いた幸福温泉さんの2代目としてですね、はい、この貴重な銭湯を守ってこられたおかみさんの南のりおさんにお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
早速なんですけれども、この幸福という屋号は何か由来があったりするんですか。
皆さんが幸福になるように幸福っていう、
ありがたいその気持ちやね。
今のりおさん2代目になりますけど、これはお父さんが付けられた名前なんですか。
え、そうですね、はい、大阪の方から持ってきました幸福っていうのを。
ということは大阪で幸福温泉をやられてて、さらにお裾分け、幸せのお裾分けみたいな感じでこちらも幸福温泉という名前にされたということで。
そうですね、
もうサンタクロースやな、
はい、ね、もうプレゼンターですね
お湯を配って回るサンタさんみたいなもんや
ほんまですよ。
季節外しててすいません
持ってきたということは、こちらは以前は違う名前のお風呂屋さんとしてやられてたんですか。
あ、そうですね、扇湯なんですけれども、はい、あのセンスの扇っていう漢字を書きまして、
はい、
扇湯なんです。
あ、駅もね、扇って青木と書いて扇と読む。これはシャレで考えはったんですかね
まさに
センスがいいんですよ
なかなかそういうね、ちょっとシャレっ気のあるお父さんだったんですね。
お父さんもうお亡くなりになったんですか。
そうなんですよ、あの地震の1ヶ月後ぐらいに亡くなったんです。
あ、
地震を生き延びたのに。
そうなんです、怪我でなくて2週間後に始めたでしょ、お風呂をね、
はいはい、
震災の、
はい、もうその時にはあまり手伝ってなかったんですけれども、はい、その行列ができたりして、それちょっと手伝いまして、そうしたら負担がかかったのかなっていうのがありましてね。
でもその震災後みんなお風呂入りたくて必死になって並んでいる時に、もう老骨に鞭打っていう感じ。
まあそうですね、
今ちょっとお話出ましたけど、震災後2週間で再開されたんですか。
そうですね、
早いですよね。神戸全体がめちゃめちゃになってた時に、あれ2週間でお風呂沸いたというのがちょっと意外な感じですね、うん、特にこの辺りはね、ひどかったですから。
周りのお風呂屋さんの中でも早い方じゃなかったんですか、2週間後に再開っていうの。そう
ですね、東灘では初めてだったんですけれども、なかなか辛い毎日です。
辛いいうのはどんな感じで、思い出すのもあれですけど、
本当にね辛くって、まず水がなくなっちゃうんですよ、うん、
それは井戸水
だけだとやっぱり
足りない
わけで、だから7時ぐらいまであればいい方で、
はい、
もうそのね並んではる人をすいません言って、ね、帰ってもらうのが本当に辛いですね。
もう
寒い中でね、はい、
もうどんな状態でもええからお風呂入りたいと思って遠くからもね、来てはったでしょうし、
だいぶ並んではりましたか、ここずっと
駅の方に近くまで、ね、そこまでもう行かないんですけど、だいぶ
で待ってたけれども、もう今日はここまで、
ダメっていうのがやっぱりね気の毒でね。
その頃はもう風呂に入って初めてね、ああ生きてたなっていう感想を持ちましたね、あの頃は。それほな、やってる方としては辛い思いで、
本当にね、全てが復旧したてなので、いつ何が途切れるかわからないっていうのがあるんですよ。
張り付いてないといつ、
そうなんですよ、
どういうトラブルが起こるかわからないっていう感じ、
今まで使われたことのない水量が一気にね、こう 使われるんですよ。カランとかも一斉に皆さん押されるでしょ。もうタンクが一気に空になっちゃうわけですよ。それを見ながらね、あの裏をしないといけないでしょ。もう考えられないあれ水量ですよね。
1日に何人ぐらい来られる
んですか。分からないです。数えてもいないですし、感情
もできないぐらい、
本当に後の経験だけはもう一切したくないですね。
でもお風呂入らはった人はもうありがたい、ね、ありがとうって言って皆さん、そうなんです、帰って帰らはるんちゃいます。
本当それはね、その言葉に救われるんですけれども、本当にね、今思い出しても
ダメ言われてすごすごと帰っていく人の後ろ姿とか見たないでしょう ね
気の毒でね、本当に。
それもここがあったからまだね、ここもなかったらね、
この一件で救われたという人はたくさんやると思いますけど、ここはまああの綺麗な、もう隣にマンションのような建物もついてる感じなんですが、これはもう震災の時にはこういう形に建て替えられてたんですか。
そうですね、これは昭和51年に扇湯から甲府温泉になった時に全面的にもう建て替えたんですね、
はいはい、
それで鉄筋コンクリートになったので、まあ、震災は免れたかなっていうのはあるんですけれども、
建て替えといたから耐えられたという
、その前は木造やったん
ですか。木造ですね、かなり古い木造でした。
まあ、不幸中の幸いでちょっと早めに建て替えとかはったというのがあると思うんですけど、このアパートというのはお風呂ついてるんですか。
ないです、ついてないです。
皆さんお風呂入りに来はる感じで。
そうですね、
いいね、夢やね。風呂付き、
もう下にいつでも湯が湧いてる、
大浴場付きの。
住んではる人は学生さんとかが多いんですか。
学生の頃からいらして、そのままずっといらっしゃる方とか、皆さんずっと長いこと住んでられる方が多いですね。
じゃあそれだけ居心地がいいっていうことでしょうね。
そらええで。地震にも揺らがない風呂が真下にあったら、あんた
本当に6畳一間の素朴なアパートです、
うん、ああそうなんです
ね、はい、
いや青春やん。そこに住んでる限り死ぬまで青春貫きれる。
ね、もうじゃあ皆さんもう顔見知りで、こう、ね、普段からのお付き合いもという感じですよね。
はい、そうです、そうです。
こちらね、はい、あと私が引き継いでやろうっていう、最近後継ぎ問題がありますよ、
ね、そうですね、はい。
特に女の方やったらね、なかなかこう嫌やなとか、そういうことはなかった。
いや、これはね、もう DNA に含まれてたんですよね、多分ね。
普段別に特に疑問も感じず、もうやるもんやっていうような感じですか。
多分そんな感じだったと思いますよ。
それはお父さんものすごい技を持ってますね。お前は風呂屋や、お前は風呂屋やっていう。
多分そういう、こう、呪文のように、こう。
それをね、ちょっと組合で抗議とかしてもって、皆さんにその技をちゃんと伝えといてもらわなきませんでしたね。
でもやっぱ、甲福温泉っていう名前を付けはるお父さんですから、やっぱりその幸福のオーラ持ってきはったんですかね。
なんでしょうね。
お前はこれをやってたら、幸福が約束されるよ、みたいな。
まんまとそれにこう、引っかかっちゃいまして、もうずっとやる羽目になっちゃいました。ね。
あの浴室入ったら大礼がバーンと、ね、はい、男湯は大沼公園ですか、女湯の方は丹頂鶴の絵がありますけど、あれもお父さんが決めはったんですか。
そうなんですよね、作るお風呂すべてにああいうのをつけたい父親だったん で、
あ、そうなんですか。
大阪でやった時もああいうのがあったんです。あ、それで神戸で新しくするのにもやはりタイルに焼き付けたね、はい、あの絵をつけたいなっていうことで。
じゃあいくつか案があったんですか。
本当はね、九州の開門岳にしようっていうことになってたんですよ。
はいはい、
それをうっかりどこかにやっちゃってなくなったんですよ。開門岳がないないって言って探し出して、私が大沼公園だったらあるよって渡したんですよ。修学旅行で撮った写真があって、はい、
そうなんですか。
それでね、スルスルスルっとこう大沼公園の駒ヶ岳があそこに三千と輝い
た。そういう経緯で大沼公園になってしまった。大沼の方の丹頂鶴、もしかしてあれ北海道の釧路湿原かどっかの丹頂鶴なんですか。じゃあ、
いや、あれはね、あの兼六園の中になぜか丹頂鶴。父親の考えでは、あの女は子供連れが多いであろうと、はい、何か生き物をいつもつけるんですね。大阪でもね、何か熊さんであったりね、はいはい、これは鶴がいいんではないかと。
ほな、あの大沼公園の絵はもう正しい見方としては、
はい、
ああ、ここでおかみさんは修学旅行行きはってるな。
そうです、そうです。
そう思いながら見るのが正しい見方
です。そうなんですよ。
あと浴室でね、面白いなと思ったんが、はい、椅子ですよね、カランの前のあれが、ここはあのベンチみたいな、
もう石のね、
作り付けの椅子がわーっとなってるんですけど、あれもなんかお父さんの、
あれは珍しいですね。
あ、そうなんですか、うん、
大阪の今池湯が確かああいう感じやったかなと思うんですけど、ね、
大阪はたまにあります。
椅子がこうごちゃごちゃしちゃうと大変だなっていうのがあって、うん、でも並べるのも手間だな、そうだ作ってしまえとか、そういう感じじゃないですかね、うんうんうん
神戸ではね、まあ、こうやってタイル絵が残っているところ もう少ないし、ああいうあのベンチ式の椅子というのもね、めったにないので、う
ん、あと流れ風呂とかもちょっと大阪的やなと思ったんですけどね。
流れるお風呂はこういつも浴槽が綺麗であるようにっていうのがあって、うんはいはいはい、
ちょっとあの奥の方の壁にひびみたいなの入ってます。あれは地震の時の
地震のね、傷跡がまだあちこちに残ってるんですよ。修復してもやっぱしね、残ってしまうんですよね、
まあ歴史の証人とも言えますよ ね、
全国のね修学旅行ここの横のアパートでするっていうのはどうですかここに泊まってみんな風呂に入ってもらう、
ほんで大沼公園来た気分になるなるほどね、
まあ、なんやかんやと申しておりますが時間の方も押し迫ってまいりましてですね、はい、最後におかみさんの方が あんまり銭湯に行ったことない人へ何かちょっとメッセージみたいなものがあったら、
銭湯怖くないよっていう感じで子供にみんな教えてった方がいいかなとか、小さい子供さんで泣いちゃう子がいたりするんですよね。だから怖くないよって教えてあげてください。
ちっちゃい頃にねやっぱ体験しておくというのはねやっぱ大事なことなんでしょうね。
もう高校生さんちゃんと男湯にも女湯にもベビーベッドがありますからね、はい、男の人でも安心して首座の赤ちゃん連れてきても大丈夫ですよね。
本当お願いします。
はい、はい、ということでね一度ぜひお子さんも連れて皆さん幸福温泉に来ていただきたいと思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
二
代目おかみさんの南のりおさんでした。ありがとうございます。震災被害の大きかった東灘区はもう4軒しか銭湯が残ってないということで、でもねここは駅からも近い便利なところにありますし、そういう銭湯が残っているというのも銭湯ファンにとってはね非常に嬉しいことですね。
ありがたいことですね。
その名の通り幸福温泉が残ってこその幸福ですね、
うん、全くもってその通りです。神戸市東灘区の銭湯幸福温泉さん最高です。
高子フローレンスの銭湯情報。神戸市東灘区幸福温泉の営業時間は午後2時から11時まで。定休日は金曜日。行き方を説明します。阪神電車の扇駅。ここは各駅停車しか止まらないから要注意。駅の改札を出たら南口の階段を登ってね。そのまま前方に線路沿いの道を1分も歩けば看板が見えてくるわ。迷子になったらダメ。
ジェットストリー、
ジェットストリー。
銭湯で気泡ジェットを背中に当てた時、ついこんな風に叫んでしまうことってありますよね。夜の都会の片隅にポツンと光る小さな明かりはモヒートセブンバー。都会の喧騒を忘れさせる楽園サウンドに包まれたエアポケットに今夜も銭湯好きな人がやってくる。一体どんな人たちがどんな風に銭湯に通っているのか。キューバのご機嫌なラムカクテルモヒートを片手にお相手するのは私、ニヒルな銭湯紳士フロッド松本。さあ今宵銭湯魚に語り明かそうじゃないか。
いらっしゃい。
お久しぶりです、マスターモーレ。
お久しぶりです、
一入浴客の立場から銭湯を語るこのコーナー、第1回目のゲストはこのバーのマスターアモーレヤギさんにお話をお伺いすることにします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アモーレさんは、年間400回風呂に行くと豪語されているわけなんですけど
僕の家はもう風呂場を物置にしてしまいました。
ああ
家ではもう風呂入らないという決意ですね。
私と同じですね物置です、うちも。
まあまあきっかけなんですけどね、
はい、
やっぱり離婚ですね。
お
離婚して一人者になって一、はい、人で風呂ためて一、
うん、
人で狭い風呂でじっとして入るよりもやっぱり風呂屋に行って、
はい、
スカッと爽やか、
うん、
手足伸ばして お湯浴びまくって水浴びまくってスカッとしたいからでしょうね、
は
い、
なるほど。
仕事の前に行くのには最高ですね。
仕事の前に、
はい、普通の人は大体一日の疲れを癒すっていう感じでしょうからね、はい、僕の場合は今から仕事行くぞと、うん、完全リセット、うん、魂解放、やる気満々という感じを求めてるかもしれないですね。
モヒートセブンバーですけれども、はい、営業時間が6時から夜中の1時までですよね、はい、 はい、そうするとお風呂に行くのは何時ぐらい？
今日は2時半ですね。
今日は2時半、はい、
2時半から3時半の間に行ける店に行きますね。
あのかなり一番風呂に近い時間帯ですね。
あの相手はつわもの多いですから、地元の人はもう2時半前から待ってありますから、は
い、一番風呂を並んで待ってるおじいさんに紛れて入る、
まあまあそんな感じですね。
なるほど。もう確実に毎日行かれるわけですね。
まあ、1日1回は確実ですね。休みの日ははしごという時もありますから。
それで400回になって しまうと。
そうですね。はい。
お風呂に行って、そしてこのカウンターに立つということがもう一体化してるわけですか。
まあ、神聖なる儀式と思っていただいても。
今日はちなみにどちらのお風呂に入ってくる？
今日はね、地元のあの銀水湯ですね。
お。
渋い渋い、あの薪の湯を沸かす地元の。
それは大阪市東淀川区に。
そうですね、東淀川区ですね。
銀水湯さん、
はい、総善寺駅前徒歩3分、うん、
だいたいどんな入り方をされますか？
まずは浴浴槽の浅い方ですね。
浅い方、
はい、浅い方でこうゴロンとなりながら温まったら水浴びて、はい、その次は岩風呂の方ですね。主浴槽というのはね、深い方は僕にとってはメインなんで、はい、最初に犯すことはできないですね。
取ってあるわけです
か？そうです。
あの関脇を横綱と、ね、間に塩巻いていく感じですね、はい、
そんな感じですね。
なるほど。
でその3サイクルをやった後に体洗って、
はい、
でもう一回最後は副浴槽から主浴槽へと、はい、脱衣場に上がるとこがまず一つポイントですね。完全吹き上げてるかどうかっていうの
は、
俺が一番吹き上げたぞというね、オーラを出しながら脱衣場に上がっていくということですね。
なんか飲んだりなんかもされるんですか？
今日は飲んでません。昨日はアイスクリーム食べましたけど。
日によっていろいろ。
昨日ちょっとね、温まりすぎて
飲ませかけた。
さすがに真冬やけどアイスクリームでしたね。
特別なとっておきのお風呂みたいなのないですか？
もうそう、魚さんありすぎてあれなんだけど、まあ、はい、地元の東淀川に関して言うならば、はい、ワクワク平和の強力ジェットを求めますね。多分あの一般銭湯最強の噴射力だと思うんですけど。
そこでジェットストリーム。
そうそう、そういうことです。はい、
最近はお風呂屋さんに行ったことない若者とかですね、触れてると思うんですけども、そういう人たちに一言、ね、言葉をかけてあげるとしたら、どのような？
とにかく楽しいですよ。もう手足伸ばして、
はい、
うん、まあ、気にすることなく湯も水も使いたくって、はい、浴びたくって、
はい、
もう完全リフレッシュできますからね。
なるほど。そして風呂上がりにモヒートセブンバー、
はい、
訪れるとこれが飲めるわけですね。
そういうことですね。まあ、モヒートに勝る風呂上がりドリンクは未だ人類発明してませんから、
はい、
お待ちしております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはアモーレ八木さんでございました。よ
ー、ラッキー上松の知っててラッキー。はい、このコーナーでは銭湯にまつわる知ってたらちょっとラッキーというミニ知識を私ラッキー上松がお伝えいたします。銭湯へ行かれると脱衣所で服を脱いで脱衣ロッカーに入れますね。そしてカチャンと鍵を閉めて浴室へ向かうわけですが、この脱衣ロッカーの鍵、皆さんどうされてますか？桶に入れっぱなしにしたり、空の棚に置いたままにしたりしてませんか？鍵のすり替えや盗難事故などがあってはいけませんから、しっかりと身につけておいてくださいよ。その脱衣箱の鍵をどこにつけるか、多くの方は腕にゴムを通してつけられているのかと思いますが、通はこれ足につけると言われております。それはなぜか、腕につけてると体を洗ったりするときに邪魔になるからというわけですね。今度銭湯行かれて足に鍵をつけてる人を見たら、お、通やなと思ってください。いずれにしろ脱衣箱の鍵はしっかり身につけて入浴をお楽しみくださいませ。ここで一句、脱衣箱鍵は身につけ気ぃつけて。
はい、ということで第10回目の風呂行こうかラジオもお別れの時間になりました、はい、いかがだったでしょうか。ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください。次回の放送は2月の風呂の日、2月26日の予定です、はい、ということでナビゲーターは私林ひろきと
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん風呂行こうか。